JPF 運営チームの中川明と申します。よろしくお願いいたします。最初に、インターネットの、番号試験教室ということで、最近、ここ数年、毎回、やっている、プログラムになります。番号試験に、詳しくない方も、このミーティングに、出席されていますので、その方々を対象に、お話しさせていただきますので、何度もいらしている方にとっては、同じような話かもしれませんが、お聞きいただければと思います。で、今日、後半に、情報、発信者情報開示制度関連のパネルがありますので、それにつながるように、クイズの部分ですとか、そのあたりを少し、いつもより厚めにお話しさせていただきたいなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。まずインターネット番号支援の話をさせていただいて、JPOPF ってそもそも何だという話をさせていただきます。で、PDP、アドレスの管理分配のルールがあるんですけども、それの、分配のルール、関連の話をさせていただいて、JPOPF がどういうことをやっているか、ということを、最後にご紹介させていただきたいと思います。まず、インターネットにおける重要な、3つの資源を、に分けて、ここに、書きました。ドメイン名、それから番号資源、これは今日お話しさせていただく、IP アドレス、V4、V6 含む IP アドレスと AS 番号、それから、プロトコルパラメータ、例えばこれ、DNS の53番だとか、HTTP の80だとか、そういった、番号、こういう番号を、に、分けて、3つに分けましたと。で、これらは正確に分配されないで重複したりすると、インターネットが崩壊してしまうといったことで、厳格に、分配されなければならないということで、我々はその中の、番号資源に関して、厳格に、管理分配するために、お手伝いさせていただいているということになります。はい。これ今お話したことだと思うんですけど、ドメイン名が、複数の方が同じドメインを使ったら、インターネット崩壊しますと。IP アドレスが重複して使われても、崩壊しますといったところで、厳格にやりましょうということになっております。で、3つのうちの2つ目、番号資源に関して、今お話しさせていただいております。これは番号資源の管理組織の、体系になっております。IA の頂点にして、世界の5地域で、ここに記載されている5地域に組織が分かれてまして、JPNIC は、アジアパシフィックの APNIC の配下に、います。で、JPNIC の下に指定事業者、これ JPNIC 用語で IP 指定事業者と言ってますけれども、プロバイダーさんだったりとか、データセンターさんだったりとか、そういった事業者さんが、主になっております。で、その下に ISP さんが、小さ、あの、指定事業者と比べたら、小さいというか管理をしていない、ISP さんですとか、エンドユーザーさんがいらっしゃると。だけ体験になってます。それから、JPNIC から直接、アドレスの分、PI アドレスなんかを分配を受けているケースもあったり、AS 番号なんかは JPX から、あ、JP、えー、JP に、あれ、JPNIC から、エンドユーザーに、直接割り当てられるといった、ことが、形になっています。で、よく聞く言葉として、RIR、リージョナルの IR、インターネットレジストリ、それから、JPNIC はナショナルの、インターネットレジストリになっています。で、指定事業者のことは、ローカルエリア、ローカルインターネットレジストリと、言われております。今お話した話を、具体名を、入れて、ここにリストアップしました。ご地域、読み上げませんが、ご地域。ここの、NIR。NIR は、ちょっと見ていきますけど、インドネシア、チャイナ、インド、ジャパン、それからコリア、台湾、それからベトナム。ここまで見ると、アジアばっかりです。で、メキシコ、ブラジルとあるんですけれども、アジアに、多く、NIR は、存在しております。この理由は、例えば、アメリカなんかと比較するといい、のかもしれないですけれども、アメリカの場合は、言語が英語で、国の数もアメリカとカナダと、あといくつかいらっしゃるのかわからないですけど、そのぐらいですと。 それに対して、アジアパシフィックの、地域っていうのは、地理的にも広いし、言語もバラバラですし、発展してると国から発展、していない国、もうバラバラで、まあ、大陸にある国から、島国から、バラバラということで、それぞれに、カスタマイズ、できるような、IR が、存在していると。言葉も、それでこれで、言葉の、壁も吸収しているといったことになっております。それから LIR、日本では JPNIC で IP 事業指定者と言っています。はい。で、番号資源を管理するために、資源、システムが、あります。それが、FUIZ となります。各 IR が FUIZ を持っていて、まあ、LIR、または指定事業者は、独自で FUIZ を、まあ、FUIZ 相当のものを作ったり、データベースを持ったり、まあ、独自の手段で管理をされているといったことになります。この FUIZ で管理するんですけども、実質の、IP アドレスと、AS 番号、まあ、今回はドメイン関係ないんですけれども、IP アドレスと AS 番号の登記簿になっています。で、この登記簿は、インターネットで公開されています。はい。で、この登記簿である FUIZ に、まあ、日々皆さん、関係者の方が、まあ、登録するべき方が、努力して、一件一件、まあ、登記簿の情報を登録しているということになります。それで、その、登録された情報が FUIZ サーバーによって、インターネット上に公開されています。で、今日の後半のパネルで、まさに出てくるんですけれども、何か例えば犯罪があったり、送信者を特定したり、することが、最近、多いんですけれども、その、手段として、この FUIZ っていうのが、普通に使われているような状態になっています。で、今これ、警察等と書きましたけれども、今日この辺は、アクセスプロバイダーだとか、コンテンツプロバイダーだとか、そういういろんな立場の人が、FUIZ を使っているという話が、出てきます。まあ、これが FUIZ の仕組みの概要になっています。具体的に、登録されているものが、これになります。まあ、具体的というか、これ例ですけれども、このような、情報が登録されています。例えば、この情報は、まあ、この2001、この32っていうアドレスなんですけれども、これは割り振りの、情報ですと。それで、誰々に割り振られているんです。JPOPF 株式会社に割り振りが行われていますと。で、それは再分配されて、まあ、エンドサイト株式会社に割り当てられていると。スラッシュ56で割り当てられた。こういった、情報がここに載っています。で、管理者が、JP 何々。それから、アブユーズ、不正利用に対する申告先、アブユーズアット、ユーザンプルコムってここに書いてあるんですけども、この辺は、また、今日の後半に出てきますので、まあ、後ほどここで説明があったことを、思い出していただければなと思います。で、皆さん、このフーイズを引いて、アドレスを引いて、この連絡先を見て、そこに、適切な、アクションを起こすと。そういう、ことにも使われています。で、普段であれば、ここで、これをもうちょっと詳しくみ、あの、ご覧、あの、知りたい方は、フーイズ教室っていうドキュメントを作ってあるので、そこを見てくださいっていう話で終わるんですけども、ちょっと追加してみました。これは、フーイズ検索したら、こういう画面が出てきました。で、ここ見ると、割り当てっていうのが分かります。なので、このスラッシュ56は、いついつに割り当てられた、空間です。で、管理連絡者窓口だとか、まあ、連絡すべき窓口が、ここにありますと、いったものになります。で、これの、親というか、割り振り元が、まあ、これですよという感じで、上下の関係も、分かるようになっています。で、後で出てくるかもしれないんですけれども、割り当て情報のところには、アブユーズの、欄がないです。なので、どうしましょうかっていう議論が、過去にありました。で、まあ、これは今日現在の話ですけれども、こういう状態になっています。はい。これちょっと、まあ、ネタじゃないんですけど、持ってきてみました。これは何を意味しているかっていうと、割り振りからの、再割り振りからの割り当ての情報になっています。 縦に3つつながっていると。V6 の場合、割り振り、再割り振りっていうのがあるので、こういうパターンもありますよってことをちょっと持ってきただけです。それ以上の、このスライドにそれ以上の意味はないです。はい。それから、PI アドレスだったら、ここに割り当て、と書かれていて、上も下もないと。で、連絡先はここになっていますといったような、これことが、書かれています。で、ここの JP 何々、連絡先、このスライドだけでは、ただの番号ですけれども、これをクリックすると、中身というか、どこに連絡するべきかっていうのが出てきます。管理者情報とか技術者情報。で、これをクリックすると、これ割り振り、あ、すみません。一個先行きます。はい。これだ。すみません。あれ？これか。すみません。さっき追加したばっかりなんで、流れが頭の中入ってない。さっきの、文字の、数字と文字の羅列、クリックすると、その連絡先は、JPOFS 太郎ですよと。で、電子メールアドレスはここですよと。いったような情報が出てきます。で、これは今個人名が、登録されてるんですけれども、グループ名、太郎さんじゃなくて、JPOPF っていうグループを登録することもできますと。いったところで、フリーズを引くと、何らかの連絡先が出てくるといった、流れになっています。はい。まあ、後ほど出てくる、パネルで、ここを思い出していただけるといいかなっていうふうに思っております。はい。次、各 IR は、ポリシーについて、お話していきたいと思います。ポリシーっていうのは、この IR 用語ですけれども、管理分配のためのルールのことをポリシーと呼んでいます。それぞれの、IR、RIR、NIR、それぞれが、ポリシーを持っています。で、おそらく、指定事業者も、社内の中で、分配のルールを設けて、お客様に提供したりとしているんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、ポリシーっていうのは、今簡単にさらっと言いましたけれども、インターネットレジストリーが、定める、番号資源の管理分配、ルールのことです。JPNIC における、ポリシーには、いくつかありますが、IP アドレスのポリシー、これはただのアドレスって書いてあるんですけど、V6 がない頃のアドレスなんで V4 アドレス。それから V6 アドレスの割り振り割り当てポリシー。それからエース番号の割り当てのポリシー。それから、ポリシーを改定するためのルールもあります。で、ポリシーってどういうものかっていうところでなんですけれども、V6 のポリシーを例に、目次だけですけれども、持ってきました。最初に精神論的なものは書いてあって、で、実際にこの5章で、具体的にどういう基準を満たすと割り振りをさ、あの、アドレスをもらえる、分配される、それから指定事業者だったら、下位に、割り当てることができるとか、それから、フーイズ登録するときはこうこうこうしなさいとか、逆引きについてだとか、そういうことが、書かれています。はい。で、ポリシーにだけでは、分かりにくいとか、すべてをカバーできてないこともありますので、それを補完するためにガイドラインっていうのが、存在しています。で、このガイドラインっていうのは、読んでいただけると、いいと思うんですけども、少し細かくて具体的な、ことが書かれています。参考になるので、ご興味ある方は読んでみるといいと思います。それから、次以降の話をするときによ必ず出てくるのが、割り振りと再割り振りと割り当て、それから PA アドレスと PI アドレス、それから V4 アドレスの移転、を理解して、おく必要があるので、用語を、改めて、ご紹介したいと思います。これが、見た通りなんですけれども、JPNIC から、再分配のために、IP 指定事業者に、分配されることは割り振り。それから、指定事業者じゃない、ところに、もう一回割り振り、再割り振りっていうのがあります。V6 の場合は。それから、エンドユーザーに、最終割り当て、最終的に、使う人への分配が、割り当てというふうに明確に、定義されています。 指定事業者が自分のインフラ内で、自分で使う場合も、インフラ割り当てということで、最終指定事業、あ、最終利用者であるので、割り当てと、言います。それから PI アドレスですとか AS 番号はここの右の、割り当てに、入ります。それから PA アドレス、PI アドレスっていうのはよく出てくるんですけれども、それの、違いをお話したいと思います。PA アドレスっていうのは、プロバイダーが、さっきの言葉で言うと、指定事業者が、JPNIC から大きな空間をブロックとしてもらってきて、もらうっていうか割り振りを受けて、で、それを、細切れにして、お客様に、割り当てる。ISP の、または指定事業者の空間からもらったものを、PA アドレスと言います。で、マルチホームを行うときなどに使うアドレスの空間を、PI アドレスと言います。プロバイダーインディペンデント。これはプロバイダーから、または IP 指定事業者から、割り当てを受けるものではなくて、JPNIC から直接、割り当てを受けるものです。それがさっきのここの一番右側の直接、割り当てを受けるといったものになります。そうすると、ISP からの縛りはない、ISP のとは関係ないアドレスですので、自分で AS を運営、あ、このネットワークを運営しないといけないと。あるいはネットワークを自分で運用することができる。で、その時に AS 番号と、使っもあ、割り当てをもらって、BGP というプロトコルで、通信をすると。いった感じで、ISP の空間か自分で、インディペンデントの空間ということで、PA と PI の別がされています。はい。それから、最後の用語の、定義。アドレス移転。アドレス移転って何っていう話ですけれども、もともと、どこかに割り振り、または、PI 割り当て、歴史的 PI 割り当てとか、何らかの形で分配されていると。で、それが、移転で、JPNIC、例えば、今 JPNIC の例ですけど、JPNIC の、配下の、指定事業者だとか、エンドサイトに、移転される。これってどういうことかっていうと、先ほどの WHOIS の情報を、書き換えると、といったことが、実、あの、WHOIS の書き換えが、イコール移転といったことになります。はい。で、ポリシーを、参考にするための、場面です、の例ですけれども、分配を受けるときに、ポリシーを読む必要が、出てきます。JPNIC に質問するっていうのもあるんですけれども、ポリシーに、どういう基準を満たすと IP アドレスを、受けられるといったことが書いてあります。それから AS 番号の分配を受けるというのもそうです。それから IPv4 アドレスの移転を受ける場合、など、様々な場面でポリシーというものが、関係してきます。はい。で、今の、言葉で言ってきたこと、これら赤とかこの色がついていることを行うために、行うときにポリシーの基準を満たす必要があると、といったところになります。はい。それから次も、ポリシーを参考にする場面、なんですけれども、これ何言ったらいいんだっけ？色付き部分。あ、指定事業者が、これは、すいません。AS 番号に再分配の概念がないです。AS 番号は先ほどもちょっと出てきましたけど、JPNIC から、直接、IP 指定事業者だろうが、エンドユーザーだろうが、直接割り当てする、のみが、割り当てしかないです。割り振りはないです。再分配はないです。で、指定事業者もエンドサイドも同じ、ポリシー、AS 番号のポリシーを満たして、AS 番号の割り当てを受けるといったことになります。で、今度、移転の時にもポリシーが関係してきますと。例えば、国内移転の場合、JPNIC 配下から JPNIC 配下に、移転する場合は、申請し、まあ、し、あの、基準を満たす必要ない。申し込み書を書けば、手数料がいるんだったかな。申し込み書を書けば、もらえますと。あ、移転ができます。 一方、国際移転の場合は、JPNIC の割振基準を満たさないと、移転を受けられないといった、ことが、そういったポリシーとか、ドキュメントに書かれています。で、先ほどの、フーイズを、厳格に管理、していかないといけないという話したんですけれども、例えばこのような、ことを皆さん、分担して取り組んでいますと。この分類は私が勝手に分けた3つの分類ですけれども、事務的な施策、それからシステム、それから運用面で、やっていますと。事務的には例えば、移転受けるときなんかには、法人の登記簿謄本が必要だとか、登記簿、指定事業者、ごめんなさい、指定事業者。それから、代表者の印鑑証明書。これ、印鑑証明は移転を受けるときも必要だったと思っています。それからシステム面でもいろんな、施策がされていますと。申請システムには、電子証明書 の仕組みが必要だったりとか、フーイズのアビューズ欄のシステム改善。これさ、後ほど、パネルの鶴巻さんのところに出てきますが、フーイズ欄のシステムを、もう少し、しっかりした、ものにしていこうと、正確性を向上させようという、取り組みがあって、やってます。で、その話が、今日の後半出てきます。それから RPKI、経路と IP の組み合わせを保証する、仕組みなどが、今、導入されています。それから運用、右側の運用ですけれども、アブユーズの連絡先の正確性の向上を、やり始めて、やったりとか、今日も、今この発表も、一環なんですけれども、JPNIC ですとか JPOPF 運営チームから、各種情報を発信していると。例えばこんなことをやっています。はい、先ほどから出てきた JPOPF についてお話ししたいと思います。JPOPF は、参加者からの提案、ポリシー変更の提案を受けて、そこで、今日のミーティングもそうなんですけれども、ミーティングとメーリングリスト、2つからなってるんですけど、そこのミーティングとメーリングリストで議論されて、この提案が、いいものかどうかを議論して、で、その提案に対して、ここで JPOPF でコンセンサスを得られたら、JPNIC に対して、改定依頼という名の、実装依頼という、実装勧告という名の改定依頼を、します。で、JPNIC の方で、問題がなければ、実装して、報告されるといったことになります。例えば、既存の、何らかのポリシーだとか、規定と矛盾しているとか、そういったことがあると、ここで JPOPF でコンセンサスを得ても、矛盾がしているので入れられないとか、そういった時には、ノーと言われることがあるんですけれども、通常このミーティングに JPNIC さん参加していただいているんで、そういう、その手の話は、今まで、ありません。事前に、止めていただいているので、そういうのは、ありません。こんな仕組みでやっております。JPOPF、なんですけども、メーリングリストとミーティングがあるという話しましたが、JPOPF 運営チームが、運営しています。この運営チームは、このミーティングにいると JPNIC さんと一緒にいることが多いんで、なんかつるんでるんじゃないかって見えるんですかもしれないですけども、完全に独立しています。で、JPOPF もこれを、この、会を運営して、JPNIC が参加者として、皆様と同じ立場で参加者として、参加していただいているといったことになります。なので、何らかのルールがあったときは、JPOPF 運営チームが、ジャッジしたりとか、最終意思決定をするといったことになります。こんな仕組みでやっております。当然、国の人がここに参加しても、国だからといって全然偉いわけでもなくて、ここに参加者と同じ、立場で、参加していただくという形になります。で、4名というのは、ここに先ほども紹介あったかもしれません。この4名です。はい、で、この JPOPF の原則なんですけれども、オープンでボトムアップで透明性を維持して、行っています。今日も皆さん、審査のようなものなかったと思うんですが、誰もが参加できます。それからボトムアップで誰もが、提案できます。 それから当面の維持ということで、議事録公開したりとか、資料公開したりとか、まあ、今、YouTube ライブで配信したりとか、いろんなことで公開をしております。で、JPOPM は、年に2回開催されています。で、まあ、今お話しました YouTube ライブ、Twitter アーカイブ。はい。で、これが、今日参加の方にはいらないかもしれないですけど、コロナ前はこんなにたくさん、プログラムがあったんですけども、まあ、コロナになって少し、圧縮して運営しております。まあ、会場でやりたいですね、そのうち。会場でやると、これ、皆さんの顔の色もわかるし、表情もわかるし、この手の上げ方とかもよくわかって、これ、熱意が伝わってくるんですけど、あれ、こうなんですね、この、ズームとかでやると手の数だけで、無表情な、本当に、これ、感情入ってるのか、何なのかっていうのがよく見えないところもあるんで、そこが今苦労しているところになります。まあ、苦労してるんですけど、いいところは、東京から遠い方々だったりとか、まあ、東京近までも移動時間を節約したい人とか、まあ、簡単に参加されるできるようになりました。で、まあ、頑張らないといけないなというのは、今、表情なしだとか、その中でやっていかなきゃいけないところが、まあ、引き続き苦労しているというところになります。で、ちょうど1年前の話ですけれども、JPOPF、OPM か、40回、今回42回ですけれども、20年を、から、まあ、20年の次の10年の、新しい10年が始まったといったところになります。これ少しさっきかじりましたけど、JPNIC と一緒にやってるように見られるんですけれども、完全に独立して意思決定をやっています。はい。だから PDP、ポリシーデベロップメントプロセス。これはポリシーを改定するための手続きのことを言います。まあ、この、同じで使ってますけれども、ここで、まあ、簡単に言うと、PDP を、サマリーすると、こんなことが書いてあると。です。はい。で、もうちょっと、実際に読んでいただくともっと細かいことが書いてあるんですけども、これを、細かく規定しています。で皆さん、ポリシー、提案したい場合は、まあ、ご相談いただければ、その都度、お答えしますが、メールで、メーリングリスト、メールで、応募していただくと、提案の目的だとか、提案内容を書いていただくとなります。で、ここには1次コンセンサス、2次カンセンサスということで、定義が書かれていますが、今日提案がないので、さらっといきますが、JPOPM で1次コンセンサスを得て、それから最終的な、コンセンサスということで、メーリングリストで、ある期間を設けて、最終的な、ジャッジをすると。でその辺が、具体的に何日間とかいう話が先ほどの PDP に書かれているところです。で、メーリングリストで、JPOPM でチェアが、コンセンサスと判断するんですけれども、チェアが暴走しないように、内部で、再投票みたいな形が行われ、JPOPM の運営チームの中で再投票みたいなことで再確認か、みたいなものが行われて、妥当性を確認されて、そこを通過したら、まあ、JPOPF という組織として、JPOPF 運営チームか、として JPOPF から JPNIC に実装勧告が出されると。はい、この実装勧告がなされますというところです。で、これ先ほど言いましたね。JPNIC が、まあ、合理的にノーという理由があれば、ノーになることもありますと。理論上そういうこともありますといったことです。まあ、ノーになってゴミ箱に入るといったこともありますと。はい。で、これは APNIC への、提案もが必要なポリシーの扱いですが、今日はここ、割愛させていただきます。でもし何か、ご相談ありましたら、お気軽にご連絡いただきたいなと思います。はい。あと、最後、JPOPF の活動っていうことで、簡単にさーっといきたいと思います。どういうことやってるかっていうところを紹介します。はい。6つに分けてご紹介します。ポリシー策定の、アクティビティ、まあ、今日のような JPOPM で、 提案を受け付けて、まあ、提案があれば議論して、先ほどのプロセスに乗っけるんですけれども、その過去にやってきた経緯、ステータス、全部残してあって公開されてますので、ご興味ある方は、これまでの、活動確認してご覧になっていただければと思います。それから、APNIC と連携ということで、APNIC で、と日本の橋渡しをしています。APNIC で、同様にポリシーの提案があると、それを JPOPF の運営チームが解説、日本語化して、で日本コミュニティに、流します。メーリングリストで流したり、で必要に応じて、まあ、ミーティングを開催します。でそこで意見がうまくというか、集約さ出た意見を今度英語化して APNIC に、投げて、で、APNIC のカンファレンス、まあ、JPOPM 相当のところで、それを紹介していただいて、まあ、意見として紹介していただいて、その結果をフィードバックすると。こんな橋渡しもしております。それから、集中して議論をしないといけないなっていう、ことがで、テーマが出てくると、ワーキングを、作って、集中的に、メンバー集めるっていう、公募して、議論して、何らかのアウトプットを出すと。で、このフーイズワーキングの、フーイズアビューズ連絡先向上っていうのが、先ほどちょっと、フーイズの、画面をお見せしましたが、あそこのアビューズ欄を向上しようということで、去年、おととしぐらい、もう3年ぐらいになるのか。2、3年前に、ワーキンググループやって、まあ、その話も今日、後ほど鶴巻さんのところで、パネルで出てくるので、今この話を思い出していただければなと思います。はい。それから IP、AS 情報の共有という、まあ、AS 関連の いろんな、その時のホットな情報を、共有したりしています。この後、谷崎さんが、いくつか、IP 関連の、まあ、面白いというか、最近の情報を共有していただけるので、楽しみにしていただければなと思います。それから他のコミュニティとの情報交換だとかを、もうやってきています。これ、最近この5年ぐらい前からです。5、6年前から、残すようにしたんですけれども、他のコミュニティで発表させていただいたり、なんか活動したらここに残しておくようにしていまして、結構やってきたなっていうふうに思います。はい。こんなことをやっております。それからドキュメント、先ほど紹介したフーイズ教室っていうのを作ったりして、JPOPF のウェブにアップして、するというのも、やってきています。こんなことをやっております。はい。で、ポリシー、なんですけれども、皆様の仕事だとか、まあ、仕事ですね、ビジネスに直結する話ですので、ぜひ、アンテナを立てて、上げて、高く上げて、ご参加していただいて、必要であれば提案、ご提案していただくと。議論だけでもいいんですけれども、そういった形で、参加していただければなと思っております。これ、さっきも出てきましたけども、連絡先は、ここでもいいし、直接、連絡先を分かっている方いらっしゃれば、直接いただいてもいいし、何らかの形で捕まえていただければなと思います。はい。そろそろですが、よろしいですかね。はい。以上となります。
はい。中川さん、ありがとうございました。ここまでで何か質問等々ございますでしょうか。質問ある方は、その場でそのまま発言いただいて構いません。もしくは、チャットの方でも受け付けております。よろしいですかね。はい。はい。それでは中川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。